皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は歩いて暮らせるまちづくり推進会議事務局の山田昭弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
もうラジオカフェお聞きの皆さんもご存知だと思いますけれども、今日は歩いて暮らせるまちづくり推進会議という、
はい、
こういったこの事務局なんですけれども、これはどういった会議なんですか。
あのですね、まあ始まったのは2000年、平成12年、まあその頃からね、街中の交通のあり方を見直そうという動きが、うん、まあ、全国的にね高まってて、で、まあ、国土交通省が、まあ、ちょっと実験的な試みをいろんなところでやってみようということで、全国で20都市選定してモデル事業をやったんですよ。で、京都市も応募して、で採択されて、で中京のこの南東の一角、まあ、いわゆる都心部ですよね、
うん、
でやってみようということで始まった。だからその時に、あの京都市が行政で勝手にやるんじゃなくて、町の人に集まってもろて知恵出しようて、で自分らでなんかいろんなことやってみようというスタンスで始めたんですね、
うん、
でその集まりが歩いて暮らせる町づくり推進会議という名前をとりあえずつけたんですよ。それは国土交通省の事業の名前が歩いて暮らせる街づくりモデル事業っていう名前やったから、そのままそのままこう横滑りで名前つけた。だから京都っていう名前がついてないよね。
うん、あ、そうだ。
でこれ最初の目論見では20都市全国でやってるから、それつないで全国ネットみたいなものを作れたらなみたいなのもあったんですけど、結局今続いてるのうちだけなの。
そうなんですか。
そうなんですよ。
これって一つ、あの市場通りを一車線にするっていう、これも心
あれはね、あれは歩いて楽しい街中戦略っていう、あれは全く京都市が考えてやってる。
違うんですね。
ちょっと違うんです。歩いて暮らせるがこっちで、向こうは歩いて楽しい、
うんうん、今日は暮らせる街づくりをの話ですね。
我々は楽しいだけじゃダメで暮らせなあかんと、
うん、
だからそのお商売もくっついてくる。だからやってんのは、学区でいうと9つあるんですよ、
はい、
鴨川の方から立誠学区、
うん、
でここあのラジオカフェのあるとこ青松学区で、西隣が日松で、明林、烏丸越えて明林で、堀川の手前の本能で、北川行って二条城 の南東の城村で、その隣漫画ミュージアムのとこの辰池で、パトナとかある初音で、一番河原町より、まあ、寺町までですけど留置と、この9つの学区の人らが、まあ、一応そこがエリアになってる、
うん、
まあ、そこが外れてるとこもあるんですよ。例えば池の坊丹大って、室町の
新庄
下がるですけど、
ね、
うん、池の坊さんも入ってもうてる、
うん、
とかっていう、まあ、学区の町づくり組織とか、例えば三条通りとか綾小路みたいな通り会とか、それからここの寺町教区商店街とか錦市場とかみたいな商店街、そして文博とか、万華鏡ミュージアム、あるいは芸術センター、そして、池の坊丹大いったような文化施設とか学校とかっていうのも入って、
うん
うん、一緒にやってると、そういう人たち
が、
う
ん、それで2000年にこの会議がスタートして、うん、まず取り組んだことって何なんですか。
いや、もうね、ひたすらこれをやってるんですよ、この街中を歩く日っていうのを。
ほう、これが、
まあ、メインですね。
街中を歩く日っていうのは、これ日は限定されてるんですか。
あのね、最初はね、週末、あの一つの週末、うん、11月の半ばの週末にもう全部集中してやってたんですよ。
もう何か文化祭ってイメージをしたらいいですか。
そう、もうこの辺り一帯のいろんなところでいろんなイベントが同時多発的に、な、同時多発っていう言葉を使ったらテロをイメージするかもしれないけど、
まあ、あちこちでやってるっていう、
そうそうそう、同時多発イベントなんですよ。で、そういうのをやったら、その間をみんな歩いて回るやろうという目論見で、ね、
うん、
うん、始めた。でそのイベントの内容はもうそれぞれの地域で考えてもらう。
あ、何かこの中心的な一つのテーマを設けるわけではなくて、
なくて、だから歩いて暮らせるっていうのが中心的なテーマです。 だからそれに結びつく、みんながこう行ってみたくなる、歩いてみたくなるっていう風なイベントやったら、直接歩くことに関係がなくないように見えても別に構わない。
うん、なるほどね。それでこの2000年からスタートして、今年2011街中を歩く日、はい、2011、これはいつからやってるんですか？
ね、一番早いあのイベントが、中京区民ふれあい祭り、あ、これ中京区ですね、京都市中京区がやってる、はい、ふれあい祭りがもう10月の末の日曜日30日に終わりました、
はい、
でその後、立正、木屋町の、市場と三条の間、まあ理性学区はこの寺町通りの東側から始まるんですけど、だから寺町通り、裏寺、河原町、木屋町、ポント町含んだ学区ですね。でそこでは理性学区 の、うん、あの校舎いいじゃないですか、あれ、
はい、残ってます ね、
うん、であそこはね、まあ諸説あるんですが、日本で最初に映画が上映された場所やっていう話があるんですよ。でやっぱり映画へのこだわりっていうのがすごく強くあって、で特に今年は映画にこだわったイベントを やってると、やってたと、昨日までです、11月2日から9日まで、やってました。でそれから、ずっと離れて二条城の南東上村学区では、あそこは上村中学校の後に京都堀川音楽高校が来ました。でその学校をそこへ呼んでくるのに、その学区の人らはものすごい努力しはったんですよ、
うん、
で学校と地域のつながりっていうのをずっと大事にしていきたいということで、学校が来る前から一緒に音楽祭やってるんですよ、高校生の子たちと。でそれがずっと続いてるというのがこの間3日の、木曜日、文化の日にありました。そして、池坊の大学祭も、この間の4日5日の金土にあって、で、錦の鍋祭りっていうのが5日の土曜日にありました。まあ、これらはもうすでに終了した、
はい、
でこの週末、
この週末の12日13日、
そうです、はい、12日13日が一応中心日程ということにしてあるんですけど、まあ、いくつか、イベントがあって、12、13ともに、行われるのが三条通りの新町から堀川までずっと西の方へ、あそこもともと三千会っていう商店街やったんですけど、うん、今も商店街組織ないんですよ。だけど、いろんな専門店さんがねまだあって、
うん、
で町を元気にしたいというふうに思ってはるんで、で、その通りを歩いて楽しめるイベントをしようと、いうことで、ここはね、この中にも書いてあると思いますが、工芸繊維大学の、はい、佐々木先生っていう人がずっとお手伝いに入ってあって、うん、一緒にやってあります。で、ここのそのスタジオのすぐそば、姉屋小路、
はい、一本北の
姉屋小路は、まあ、安頓で有名なんですけど、
毎年8月でしたっけ、
そう、地蔵盆
してますよね。
地蔵盆とこの11月と、うん、で大晦日、
あ、大晦日も、
うん、年に3回アンドン出すんですよ、
うん、
で、もともとはこの11月の街中を歩く日に始まった、ですけど、そのアンドンを中心にして、まあ、絵の展覧会であるとか、あるいはその街づくりのワークショップ、などが開かれます。
このアンドンは12、13、両日です、
両日ですね、
はい
はい、両日の、夕方の何時からかな、あ、17時から20時ですね、はい。で、まあ、この時は車止めるんですよ、
あ、もう歩行者天国で、
そう、姉屋小路の富野小路から柳のまんまのワンブロックだけね、
あ、はい、
うん、です、もうそれも伝統になっている、
うん、
それからこの通り、
すぐ寺町通り、
あのスタジオのすぐ下に見える寺町教育商店街は、はい、ここもずっとね、中京萌木幼稚園って、あそこに子育て支援センターのところにあるね、実館にある、幼稚園のコーラの絵を展示してます。
これは通り沿いに並べるんですか？
そう、通りにこうパネルをこう立てかけてっていうか、うん、スタンド式のパネルを用意して、やります。で、万華鏡ミュージアムもいろいろ毎年考えてくれてるんですが、今年はなんかあんまり考えつかなかったみたい
で何を言ったあるんですか 今回プレゼントで、
いやいやいや、はい、はい、入館料無料になるわけじゃないんですけど、来館してくださった方に、いつもはショップで売ってるポストカードのセットを差し上げましょうと。で、もう一つ、13日の日曜日だけですけど、これも伝統になってる行事ですけど、本能学区って四条から三条の間で、西野東院から堀川の間、の学区、ここはね、友禅の染めの職人さんがいっぱい住んであって、
ほうほう、
ほんでもね、友禅の仕事ってものすごい細分化されてて、
うん、
で家内工業的にやってるので、表から見ても、まあ、よう見たら看板は上がってるんですよ、
うん、
なんとか線香とかね、あの印染めとかね、引き染めとかね、出てるんですけど、仕事の様子はなかなか伺い知れへんし、音がしいひんのでね、うん、織物と違
う、ね、西陣のように音はしないですよね。
そうそうそう。で、もともとは堀川もう今埋もれてしまってるし、西の通りにも川が流れてたんですよ。で、その川で染め物洗ってたの、いわゆる友禅流しやってた、
うん、
まあ、そういう伝統のあるとこで、でこの秋の日は、その染めにちなんで、まあ、に染めに使う日本の伝統色、
伝統色どのような、うん、
いやー、もう私も読めない
もう独特な色の
表現、そうそうそう、エビ茶色みたいな素黄とかね、
だ
から、青緑色の特さとかね、
何か聞いたことあるだけですね。
もうちょっと緑の鮮やかな萌え木とかね、
うん、
ウグイスとかね、まあ、ウグイスぐらいは読めるかもしれない、まあ、とにかく微妙な色で、でしかも名前が古式ゆかし、
うん、
で漢字で書くと読めない、
今言われてもなかなか書けないですよね、うん、
でそれをね、まあ、色は綺麗っていうのすぐ分かるじゃないですか、
うん、
ね、で名前が、その色の名前がのれんに染め抜いてあるわけですよ、白くね、でだけどそれ漢字で書いてあって読めない、
うん、
なんて読むんやろこれ、なんていう名前の色やろ思うじゃないですか。でそれをスタンプにひらがなで彫ってあって、
ほうほう、
でそれをそののれんの色と同じ伝統色のスタンプ台で持ってビンゴカードにペタッと押すと、そうすると何て読むか分かると。
なるほどね、これ大人が行っても十分楽しめます
よ
ね。
十分楽しめますよ、
ね、
だね、もう子供すごい熱気ですからね、これ、このビンゴゲーム
これ毎年やってるんですか。
そう、これはね、もうだいぶ6、7年になるんじゃないかな、
うん、
確か2003年か4年にこれね、こののれんとスタンプでこうやって遊ぶっていうのはグッドデザインを受けてるんですよ、通産省の、うん、それぐらい、まあ、うまいことできてる。
このスタンプ集めると何かもらえるんですか。
あのね、だからビンゴゲームやるんです、それは、うん、それでスタンプをこうビンゴカードに押して、でそれで
ビンゴすると
後でゲームする、でノレンジャーっていうキャラクターが出てきてビンゴってやるんですよ。
面白そう、これ
めちゃくちゃ子供盛り上がりますよ。まあ、このビンゴは午前中と午後と、ね、午前中10時から始まって12時ぐらいからビンゴやる、
うん、
でお昼からは、1時から2時3時ぐらいまでのれん回って3時ぐらいからビンゴやるという風になってます。
まあ、今週末ねお天気になるって予想が出てますんで、うん、ぜひあのこの三条そして姉屋小路この本能会館周辺もぜひ来ていただきたいと思います。あと26、27にも明倫文化祭2011が開かれます。詳しい情報はぜひブログをご覧ください。今日は山田明彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。